んな日はこたつでみかんとボードゲームだよね。一緒にボードゲームしよう。ほらばだ。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ケバミです。
ルシです。
イエーイ、3人とノリノリのね、ホラボドですけれども今回は第353夜でございますよ。今回もしゃかりき頑張っていこうという、
はい、
ホラボド勝手にランキングスペシャルでございます。
あ、KTR
コラボのメンバーで遊んだゲームマーケット新作準新作をランキング形式で発表するという、まあ、特別企画なんですけれども、もうゲームマーケット秋から何ヶ月経ったよ。3ヶ月です。
あら、そうでしたっけ。
約3ヶ月経った。
あ、本当だ。今あの2月ですもんね。
そうなんですよ。まあこの間にね、たくさん遊びましたよ。
はいはい。
その遊べた中からランキングをこうね、勝手に、
はい、
コラボド的に勝手に発表しちゃおうっていうものなんですが、
はい、
なんせもう遊ぶ機会が少ないから。
まあそうですね、固定したメンツでね、
特にパーティーゲームをね、遊ぼうと思ったら人集めてやりたいんですけど、全然できないでしょ、コロナで。
いや、ほんまそうですね。
だから、はい、いつもに比べて時間かかっちゃったわけですよ。
はいはいはい。
でも満を持して発表したいなというところなんですが、
はい、
まあそれはそれとしてね、今回も通常回という定義をね、取っていきますから、最近どうですかというわけですけれども、最近あった出来事を教えてください、
は
い、
じゃあいいですか。
お、チパミさん、
実は最近ですね、
うん、
これ
お、なんだこれ。お、
はい、闇のメイキング BL という、
ちょっと待って、あの鼻の通り悪
いや、もう花粉症ですわ。
あ、花粉症なの。
毎日
なんかもうダビドビデドって言ってるけど
毎日1リットルくらいは鼻水出てますよ。
キャラ、ていうか泣いてる。闇のメイキング BL ですね。
はい、闇のメイキング BL という、
あれ、これもしかしてあれじゃないですか、ボドマンさんの人気ハンプ品の、
はい、
メイキング BL、 その新作、うん、
サウです。
サウ。
はい、みんなでメイキング BL シリーズの最新作、
うん、
闇のメイキング BL を作って、
うん、
で、あの、箱とか、
うん、
カードが届きまして。
おー、あ、じゃあまだ調和はしてないんですね。
はい。
ルーシーさん、これ、やらされますね、これ。調和を。
金は払います。
いやいや、そりゃそうだろ。なんで無料でやらされるの、かわいそうやろ。まあね、そうやってルーシーさん頑張ってくれてるおかげで、メイキング BL っていうのは成り立ってるわけですけれども。
はい、今回も。
それが次、ああ、頑張るんですね。いや、かわいそうに、奴隷やな。
いや、もう本当にありがとうございます。
え、なんなの、闇のって。
はい、こちらですね、闇のメイキング BL っていうのは、今までは、まあ、学生とかオフィスでやってたんですけど、今回は闇の世界の住人たちを使って、
闇の世界の住人たち？
あのですね、まあ、カード自体もそうなんですけど、あの、キャラクターカードに殺し屋だったりとか、欲しいものは何でも手に入れたがる大富豪だったりとか、そういったキャラクターを使って、で、カードのワードとかが闇に対応したものになってます。
なるほどね。
で、はい、まあ、例えば、まあいいね、その歪んだ顔とか、
うん、
白い錠剤とか、うん、まあ2億でどうだとか。
ほうほうほうほうほう。なるほどね。
なんか闇のね、展開を連想させるものもありますし。
そもそもメイキング BL っていうのは、BL っていう展開をみんなで作っていくっていう協力ゲームですけれども、それでワードカードをどんどん出していくんですよね。
はい。
で、そのワードが結構ボドマンさん独特の味わいあるワードセンスなんで、まあそれが結構まあヒットしたところなんですけれども、それは今回は闇のワードがメインとなって、新しく頒布されると、そういうことですね。
そうです、ありがとうございます。
うん。
で、まああと、このカードゲームには、BL 展開っていうカードが出されたら、必ず BL にしないといけないっていう。う
ん、あ、いつものルールね。
はい、ルールなんですけども、うん、あの、その中に、闇展開と怪我展開っていうのを追加しました。
おーおーおー、何怪我展開って。
怪我展開は、キャラクターの誰かが肉体的に怪我します。
要は、そのゲームの中に出てくる。
そうです。
はい。
登場人
物。掛け算になってる男性と男性の。
はい。
ってことね。
誰かが。
へぇ、
あと、闇展開っていうのは、あの、精神的に病む展開ですね。
これでも、ルーシーさん、ちょっと難しそうじゃないですか。
そうですね。かなり難易度は高いんじゃないでしょうか。
うん。
いや、それがですね、あのですね、いろんなテストプレイを重ねた結果です。
テストプレイ？テストプレイ？
うざい！
テストプレイ、うん、
テストプレイを重ねた結果ですね、
うん、
まあ結構難しいという意見があったので、
うん、
もうそれをね極力考えやすいように。
ああなるほど、これね、はい、私とルーシーさんも以前にテストプレイやらせてもらったんですけど、なかなかに難易度高かったね。これはちょっと厳しいんじゃないかなと思ってね、朴突な意見をぶつけまくったら
、はい、
結果すごいライトで柔らかいものになりました。よかったー。
でも結構その人によってたらかなり深い物語ができるんじゃないかと思います。
おー、じゃあこれはメイキング BL ファンはマストバイ。
はい、マストバイです。
いつ販売されるんですか？
こちらですね、ゲームマーケット大阪とゲームマーケット春の両日。
あら、じゃあこれは会場にお越しになる方は、
そうですね、ぜひ。
予約は？予約、
あ、予約も取ります。
お
で、予約は3月5日予定。
あ、これは
全裸待機です。
全裸待機だね。
全裸、
はい。ということで、まあ、その闇のメイキング BL の話は置いといて、
はい、
まあ、最近あった出来事だっつってんのに全然教えてくれなかったので、まあ本題に入っていこうかなと思いますけれども、はい、ホラボド勝手にランキング、まあ、改めてね、説明させていただきますと、ゲームマーケット2020秋の新作、純新作、新版の同人創作ゲームで遊べた約35点の中からの選定になります。これ遊べたですからね。
そうですね。
はい。
え、なんであれがランキング入ってないんって聞かれても、遊んでないか、いまいち跳ねなかったからです。まあ、どれを遊んだかとかはね、そう、あえては言わないですけれども、ね、いつものように、メーカー、店舗さんなどの海外輸入商品、日本語版というのは省いていますし、主観、客観、趣味、思考、偏りまくったランキングになっておりますので、あらかじめご了承ください。そして今回もですね、はい、特別に各サークルさんに事前に聞いておきました攻略のコツ、そして今後の展開も発表していきますので、これを聞いてほしくなった人も、すでに持っている方も必聴の内容となっております。
はい、
はい、ではもう早速どんどんいきますよ。まず第5位、5位、5位、5位、5位、
5位、5位、5位、5位、5位、
5位、5位、5位、5位じゃない第5位はこちらでございます。
あ、
ドドン、
これ5位ですか？
ウィキッドフォレストでございます。
わ
ー、恋なんですか？
あ、これお二人やった？
まだやれてない
です。やれてないの？あー、ウィーキッドフォレストいいよ。これ制作はですね、タクティカルゲームズさんですね。
はい。
パフューマリーとか、スリーラインアベニュー、リチュアルなど、高いビジュアルクオリティのゲームをいくつも出してきたメーカーさんでして、今回の新作ウィーキッドフォレストはですね、その中でもズバ抜けて話題になった作品。なんと魔法少女マドカマギカの戦闘フィールドデザインで知られる劇団
犬カレー、
正解、犬カレーさんが書き下ろしたアートワークっていうのが使用されてるわけですね。
はい、
見てください、もうボックスアートから独特の世界観
で、もうでも一瞬で犬カレーさんやなって思った。
そうですよ、私たちはね、結構マドカマギカ、まあ、ホラボドでも特集させてもらったようになかなかのファンなんで、こんなんもうゲームが面白くなかっても買おうと思ってましたから。
それは
ところが、
はい、
そのね、あまり期待してなかったところからの第5位ですよ。お正直、
いやー、すごい。
これあまりの人気にですね、ゲームマーキーでは用意していたほとんどが予約で埋まってしまいまして。
あー、そうですよね。でも
で2月に再販となって、今は通販や店頭でも購入できるようになっているんですね。で、ちょっと遊んでないお二人のためにルールを簡単に説明させていただきますけれども、はい、プレイヤーはですね、村人となって大切な人を助けるために汚れの花というものを積みに邪悪な魔女のいる森へ立ち入るというのがお話としての概要なんですね。
それはもうマドカマギカや。
で、そのお得意であるところの魔女エッセンスっていうのはこのアートワークで存分に発揮されてまして、
はい、
で、ゲーム性としてはまあ、これチキンレースなんですけど、カードをめくっていって2回魔女のカードを引いてしまうとアウトなんですよ。で、途中で帰ればそこまでに手に入ったものが持って帰れるよっていう、はいはい、俺これどっかで聞いたことありません？
インカの黄金
正解。そうですよ、インカの黄金。
インカの、
まさにインカの黄金で、これルール読んだ時も、え、これ、え、完全にインカの黄金やんけ、ってね、思ったんですけど、いざやってみると、これ、インカの黄金インスパイア&お買い物ゲームなんですよ。
ほ
う。これ、チキンレースして、そこで手に入れた花トークンを、その後、お買い物に使えるんですね。
はい、
で、お買い物で、まあ、2種類あって、勝利点に直結するものか、自己強化するものか、っていうのを買っていくんですよ。
あ、わかりやすいですね。
それによってですね、後半でどう伸びるかっていうのを自分なりに組み立てていくんですね。そこが、このゲームのアイデンティティであり、 インカの黄金よりも白熱します。
ほう、
なるほど。
まあ向こうの方がライトにパッと遊べて盛り上がるんですけど、こちらはその分、まあ、熟考する部分があってテンポっていう意味ではちょっと、まあ、軍配は向こうに上がるんですけれども、また違った遊び応えがあるんで非常にいいゲーム見た目でもこんだけね良くて、でゲームでもおー面白いってなったらそれは人気でありますよ。
そうですね。
はい、ではこちら作者さんに聞きましたプレイのコツっていうのを発表させていただきますが、
はい、
魔女が出た枚数をカウンティングしておくのは分かりやすいコツとなりますが、より重要なのは一緒に探検する他プレイヤーの性格を見抜くことです。慎重派、勝負派、勇敢、それとも無謀、そういった性格や心理を推測しながら遊べば勝利に近づくだけでなくより楽しめると思います。また新しい仲間と遊ぶのであれば、そろそろカバンいっぱいだから帰った方がいいんじゃないとか、ああ自分そろそろ帰ろっかななど、誘導やブラフによる駆け引きっていうのも当然テクニックの一つですね。でこのゲームを遊んだことで一緒に遊んだメンバーがどんなタイプなのか理解が深まったり、知らなかった一面を知れたりしてくれたら私としても嬉しいですということでした。
ああいいですね、
は
い、
そして今後の展開ですけれども、はい、今後はですねゲームマーケット2021大阪、そして2021春に参加予定となっておりまして、2021春には新作 It's 5PM というのを発売予定だそうです。そして Wicked Forest Perfumery というのも国内追加増刷、そして海外展開の予定があるということでしたね。さすが。そして来週、まあ、次の秋、来秋にはですね、
はい、
新作制作中ということで、
はい、
もうこれだからとどまること知らないですよ。とどまる
あかん
っていう状況ですから、いやータクティカルゲームさんすごいなー。最初出た時はね、まあちょっとビジュアルが先行してたんで、
はい、
そんななかなかゲーム性もって思ってたんですけど、
確かにビジュアル先行はちょっとね、
そうなんですよ。ゲームマーケット販布品あるあるじゃないですか、
はい、
これは本当抜群に両方とも
いい。いや
遊びたくなったでしょ。
これマストバイアンドマストバイ
です。遊びたい。
しかも5人まで遊べますからね。
いいですね。
いいですね。
はい、というところで第5位でした。どんどん行くわよ。
ゴーゴー。
はい、では第4位の発表となります。第4位はこちらです。ドドン。ビアヘックス。はい、ビアヘックス。これチュパミさんやりましたね。
やりましたね。バキバキに負けた記憶があります。
そうですね。バキバキに私が勝ってますけど。これ、二人用です。制作サークルは、ブレインブレインゲームさん。過去の勝手にランキング回でも何度も紹介させていただいている、ホラボド一押しのサークルさんですね。中の人は、おしゃさにの斎藤さん。
おー。
まあ、これ言うのも何度目かわからないですけど、彼はね、天才ですよ、やっぱり。出すゲームが面白い、
うんうん、
で過去に出した作品はトリックと怪人、それからフリップロープエージェンツ、どれも思考性が非常に高くシンプルなルールの中にじっくりと考え悩める様子がふんだんに内包されているわけですよ。
いやすごい。
そして今回のビアヘックスはもうその極みと言っていい、
極み
ですわ。まあ、ルールはですね、まあ、先ほども言ったようにこれ二人専用なんですけれども、互いに一つずつ王冠、まあ、王冠って言ってもビアって言ってますから、何ですかこれ、
王冠ですね。
まあ、王冠というか、そう、ビールの。
蓋の部分ですね。
そう、線の部分。それがコンポーネントとなってて、めちゃくちゃ渋いでしょ。
すごい。
で、これを互いに一つずつ、このマット、ね、ゲームマットに乗せていくだけです。
ほう。
で、王冠の裏側っていうのは、自分のシンボルっていうのと、相手のシンボルっていうのが描かれていまして、このマット、との端から端までっていうのを自分のシンボルで繋げたら勝ち。
ほうほう。
でも伏せておいていくので、これが相手には分からないですね。
分からないですね。
でさらにこのゲームアタックっていう要素が肝としてあるんですけれども、アタックっていうのは伏せてある王冠を3つ指定します。もしその3つ全てが同一のシンボルであったならボード上から取り除ける。つまり愚直に自分のシンボルを並べてつなぎに行こうとすると、相手からアタックを受けて一網打尽にされてしまうよと。
おー。
ということは相手側のシンボルもあえて置いていく必要がある、っていう風に、まあ、これちょっとガイスター的な遊び感もあるんですね。
そうですね。
この巧みにミスリードで相手の読みをかわしつつも、時には一気に攻めに行く大胆さも必要となる。かなり大人がですね、じっくり盤面を睨み合いながら遊ぶゲームなんですよ。 ところがこれね、斉藤さん的には、
はいはい、
ビールを飲みながら楽しめるって言ってはって。いや、全然そんなことねえじゃんと。
確かに、水拳的な感じですか？
いやいや、水拳はまあ飲めば飲むほど強くなるってね。まあそういう意味では確かにそうかもしれないけど、ぐるぐるってなってきたら、絶対によくわかんなくなる。
そうですね。私これ遊んだ時、チューハイ結構引っ掛けてたんですけど、ダメだなって思いました。チューハイ飲んじゃダメだ。
そのせいで負けたって言ってますよ。
そうです。
でもこれもはや自分が置いたものが何だったかもわからなくな
る。いやそんなベロベロになってまで遊んじゃダメだけど。あ、でもそういう意味でもメモリーゲームなんですよ。
あー、そっか。
っていうところで、果たしてどうなのかって、遊び応え。もうとにかく充足感が半端ないです。こんだけね、ミスリード、ブラフ、メモリー、そしてまあ陣取りしていくわけですから、まあ考えますよね。で、勝った時、もうチュパミさんに勝った時、もうイエスって思いますよ。邪魔ってね。ほら、ルーシーさんやりたいでしょ？
これやってみたいですね。
ルールもめちゃくちゃ簡単なんで、やっぱ斉藤さんのゲームってね、基本的にシンプルなルールの中ですごく熟考できる。
いや、ルーシーさん、これ結構面白いと思いますよ。
ぜひぜひ。
好きだと思いますよ。
うん。
まぁ、ちょっと不思議なのは、なぜ王冠なのかっていう。
いやでも、だからいいんじゃん。
まあ、確かにそうなんですけどね、すごい、見た目いいんですけど。
はい、では斉藤さんに聞きました、プレイのコツなんですけれども、ビアヘックスの肝は連続性、つながりのあるブラフです。前後の配置から心眼、心眼というのは本物と偽物ということですね。はあ、その心眼を読みましょう。相手の性格から読むのも有効です、
はい。
そして今後の展開ですけれども、おかげさまで初回生産分が完売しまして、今しこしこと再生産しておりますが、手作業が多く非常に時間がかかってしまっています。予定ではメインはゲムマ大阪、それとイエローサブマリンとサニーバードにて委託販売を予定しております。そして香港のボードゲーム専門店パーティーアイディアズでも販売予定ということで、海外展開もしていくわけですよ。
これいいですよ、本当。
このゲームは本当ね、今後も色あせることなくずっと遊べる傑作だと思います。
そうですね。
じゃあまた今度はやりましょう、一緒に。
やりましょう。今度はコテンパンですよ。
はい、ありがとうございます。はい、では続きましての紹介でございますよ。どんどん行っちゃうからね、これね。なぜいっぱいあるからね。
ゴー。
次は第3位ではなく、特別紹介枠ですよ。特別紹介。いつもの特別紹介枠。つまり5位以内ではないけど、ぜひ紹介したい作品っていうのを、ここで、まあ、紹介させていただきたい。
はい。
一つ目。
はい。
セントメモリーでございます。セントメモリーというのはですね、田辺さんに実は年末遊ばせてもらいました新作なんですけれども、スカマウントさんっていうところが出したもので、香りと共感覚がテーマのゲームなんですよ。当然お二人やってないでしょ？
やってないです。
びっくりしますよ。
何すか？
私二度としたくないけど。
え、なんで？
ただ脳裏に焼き付きます。
え？
どういうゲームかというと、15種類のアロマオイルが入ってて、
ほう。
で、そのうち2種類を嗅ぐんですね。
ほう。
で、それをもとに、ポエム。
ポエム？
記憶や空想のストーリーを付箋にまとめるんですよ。
ほう。
で、それをみんなで発表し合うんです。
なんすか、それ楽しそう。
で、その発表したポエムみたいなものを、
はい、
あ、一番共感できた、この匂いに一番ぴったりっていうのに投票するって。
なるほど。
それだけのゲームなんですよ、
ね。ほ
う。わかりやすい構図でしょ？
めっちゃ面白そうですね。
いや、面白そうに思うでしょ？もう、くせーの
匂いが。
これ50種類あるアロマオイルから、ランダムで15種類持ってきて入れてるらしいんですけど、もう、うわ、臭みたいなの。で、この臭みを覚えつつ、何かこう、連想していくんですよ。
まあ、確かにアロマオイルっていろんな効能があって、自分に合わないものって、ほぼ全然臭いんですよね。例えば、イランイランとかめっちゃ臭いと思ってしまいます、私は。
で、それがね、なんかだんだん鼻がバカになってきて、何ラウンドかやるんですけども。
いかがきですか？
あれ、これ匂いせえへんで、つって。
やばい。
めっちゃしてるのに、全然せんとか。で、あと、ポエムもなんかもう、どう形にしていいかわからないから。
脳がバグってるじゃないですか。
もうなんかわけわかんないこと書いちゃうみたいな。で、そのわけわかんないことになっていくのが楽しい。
それ作者の狙いなんですか？
わからないですね。ただ全員そうなりましたね。もう腹抱えて笑いましたよ。深夜にやって。
あ、でも確かにね、なんか、アロママッサージのお店とかで、アロマ選ぶときめちゃくちゃ嗅がされるんですけど、
はい、
だんだんわからなくなって。
わからないようになって、家帰って、意外と あんま好きじゃないな、この匂いみたいな。
そう。
それを超越したゲームです、セントメモリー。
なるほど。
はい。そして、さらにもう一本、特別紹介枠はですね、
はい、
こちらです。ドドン。消えたパンツと空飛ぶ魚。これはですね、まあ、ゲームマーケット ットでではないです。一般流通で、まあ、ゲームマーケット開催付近でね、
はいはい、
発売されました、アークライトから。まあ、マーダーミステリー。そしてアークライトが展開するミステリーポータブルシリーズっていう新しいね、発売企画ですよ。
はい。
これ、あ、やりました？お二人。
まだやってないです。
ええー、ちょみさんやってないの？いろんなマーダーミステリーやっていいで、これやってないの？
そうですね。あともう二つはやりましたけど。
え、もう二つって。
このシリーズって
ことですか？あー、ミステリーポータブルシリーズの、まあ、ここで言うのもあれですけど、残りの二つは、そう、いや、ごめん、秋山さん。いや、そうね。いやいや、悪くはないけど、やっぱもう、この消えたパンツと空飛ぶ魚と比べたら、もう。
まあ、違うジャンルというか。
もう、ジャンルが違う。そう、マーダーミステリー、こちらはね。で、向こうは、ちょっとした推理ゲームっていう。なので、全然味わいが違うんですけれども、これ作ったのは当然、知ってますね。
え、ディアスピール。
の、川口
館長。
まさしでございます。そうですよ。
いろいろ出てきました。
いやー、ほんとね、尺だけどめちゃくちゃよくできてる、これ。まあ、ツイッターでもすんごい湧いて、あれ、ルーシーさんもやってない？
いや、俺もやりましたね。
やりましたよね、これ。感動しましたよね。
いや、内容はあんまり言えないですから、なんとも言えないですけど、うん、すごい良かったです。
感動って言ってもね、ちょっとその、いや、言えないけどね。そういうことじゃない、感動。いや、よく考えたな、館長ってところで。これは、まあ、一応初心者向けっていうので出されてるんで、うん、
はい、
まあ、まだミステリーやったことない人でもできます。
ほうほうほう。
まあ、で、フリークな方が遊んだら、ね。
そうですね。
ここなんですよ。
個人的には結構ミステリーポータブルシリーズって、それぞれかなり特色があると思うんですけど、はい、この消えたパンツと空飛ぶ魚については王道だと思います。王道のマーダーミステリー。
おー。
ん
ー、
マダミステリーを初めてやった人でも、あ、マダミステリーってこんな感じで展開するんだっていうのを楽しめる内容だと思ってるんですけど、ただ、単純に、シンプルな内容かというと、結構いろいろなからくりが仕込まれてて。
これ下手したらね、私これまで遊んだマーダーミステリーの中でも1、2かもしれない。
6時間ぐらいかけたマーダーミステリーとかもやってましたよね。
そうですね。もちろんそれぞれ特色あってそれぞれいいんですけど、いや、一番いいかも。
ここまで。
私はね。
こんな吠えます。
はい。という、まあゲームマーケット新作ってわけではないですけど、はい、ここで紹介しておきたかったということですね。ということですね、もみさんが。はい、決して館長に気を使ってるわけではないですよ。はい、ありがとうございます。はい、では、どんどんと行きましょう。
はい、
続いて、
はい、
第10位から6位まで、一気に、カウントダウンダウン。第10位はですね、こちらでございます。ドン、メガチェン。
はい。
はい、こちらはタンタンさんが作られました、メガネ女子がテーマのゲームとなっておりまして、女の子のキャラクターになって、こういうのが欲しいんだってメガネ屋さんに行くんですよ。
はい。
で、その女の子に似合うメガネとチャームっていうのを選んで、そしてプレゼンしてあげるっていう、まあ、至ってシンプルなコミュニケーションゲーム。
見た通りのゲームなんですね。
そうですね。そうなんですよ。別にカードに強さがあってとかなんかそういうものではなく、もう、本当にただただ女の子のキャラが可愛くて、その子に似合うメガネを用意してあげたいという気持ちで頑張るんですが。
なるほど、なるほど。
これはね、まあ私もメガネユーザーとしては、もう絶対買おうと思って、で買って、
はい、
もうめちゃくちゃ楽しかったんですけど、ただ人選びます。うん、メガネに対して興味ない人はあんまりテンション上がらないし。
ああ、やりたいです
ね。あと、ちょっと残念なことに、メガネがね、カードになってるんですよ。私は透明のタイルみたいになってて、
ああ、そうですね。
で、直接ね、その女の子にペッてつけれたら、
結構高いんですよね、高級。
と思うでしょ、なんと、次のゲームマーケット、春で、
はい、
メガネのクリアカード拡張が販布予定でございますよ。
うそ
ー、より感情移入して遊べるよという。
そうですね、メガチェンしてから、ユリ展開を。
決してね、エッチなゲームではないですけど、
いや、もうこれはエッチですよ、かなり。
エッチではない、まあまあまあ、でもイラストもね、非常に可愛らしいんで、おすすめの、はい、メガチェンでございます。そして続いて、第9位。
はい。
第9位はですね、こちら。クワードでございますね。はい。これは札コマゲームさんの新作となりますが、これはワードゲームです。で、親プレイヤーに古いもの、強いもの、怖いものみたいな、そういう、こう、概念的なもの、どれが正解でしょうっていうので、具体的なワード4文字っていうのをみんながこう書いていくんですけれども、はい、このゲームの特徴は、1文字ずつ回していくんですよ。
はいはい。
ほう。あ、じゃあ怖いものか、4文字。よし、幽霊にしようって思って私がゆって書いて、で、隣のチュパミさんに渡す。
はい、
あ、チュパミさん、ゆうか、多分、うだな。よし、うって書こう、みたいな。
はい。
で、次、ルーシーさんに回ってきたら、ルーシーさんお邪魔者で、実は邪魔したい、当ててもらいたくないから、ゆうがと書いちゃうんですよ。
あー、ゆうが。
あれ夕方になるっていう。っていうので、4文字書いたものがいくつか出て、はい、で、親プレイヤーがそれ見て、あ、どれが答えかなっていうのを当てるっていうものなんですが、
はい、
これ当然できたワードが結構はちゃめちゃなワードになったりするんですね。父、うん、かかみたいな。父、
はいはい、
かかみって何その言葉みたいになるんですけど、そのワードが徐々にですね、ラウンドを過ぎていくにつれて、精査されていくんですよ。あ、このプレイヤーはこういうの書きそうだなみたいな。だんだん分かってきて、3ラウンド目あたりで、おお、もうこれ分かっちゃったぞみたいな推理ゲームとしての出来も非常にいい。だからワードゲーム、パーティーゲーム以上に推理ゲームとして非常によくていっている。それがモックワードでございます。はい、では続きまして第8位。
はい。
第8位はサグネイルさんのテヘッテヘです。これね、ゲームマーケット終わりでみんなで遊んだんですよ。
はいはい。
まあ跳ねたね。めちゃくちゃ跳ねた。
どんなゲームですか？
これは子供と大人も一緒に遊べるようになっていて、はい、もうほんとシンプルなんですけど、
はい、
ルーシーさんを褒めてあげましょう。
ほう、褒めろ。
で、もうそれだけです。褒めろにほぼ近い。で、皆さんの手札から1枚出すだけです。
え？
ルーシーさんは度胸があるみたいなね。こうカードに目が綺麗、渋い、芯が強いってもう全部書いてあるんですよ。で、一番、あ、ルーシーさんに合うものを自分の手札からみんなそれぞれで出して、で、プレゼンするんです。いや、度胸あるよ。だってさ、なんか一人でこういうこともできて、
はいはい、
土日のお休みなんかも家でずっと引きこもってゲームしてたりとかして、とか。
度胸。
度胸とは。
っていう風に、こうプレゼンし合っていって、で、最終的に親が一番その嬉しかった。っていうカードを指さすんで、その指さすのを当てるんですよ。
おー、一番親が嬉しかった。
ルーシーさん、このいくつか出た褒めた中で、はい、どれが一番気に入ったかなっていうのを、せーので指さして当てに行く。
なるほど。
で、ルーシーさんと、まあ、要は親とバッティングしたら、その人がポイントっていう。
なるほど、てへ。
だから、こう、度胸がある、いやいや、そんなことないでしょ、みたいなことをみんなが思ったとしても、意外とその言葉次第で、そう。はい、度胸があるっていうのをこう肯定して、
はい、
で、あ、確かに確かにみたいな。
まあ確かに嬉しい褒め言葉ってありますよね。
っていうのをうまくついていく。はい、これはね、本当にポジティブなゲーム。
いや、いいですね。
決して相手をこう、こけおろすようなゲームではないので、もう気持ちいいです、ただただ。え、そんな風に思ってたんや、みたいな。で、これみんな肯定してくれるから、いや、もみさんってすごく賢いよね。あ、わかる、私も思ってた、みたいな、こう言い合ってくれるんですよ。
ボホー、
マジかーみたいな。よっとーってなる。
いやー、確かに。これはもう誰も傷つかない。
はい。という意味でのこのね、てへって、まあ、要は照れてるわけですよね。はい。これもまたパーティーゲームとして今後、持続して遊ばれるゲームじゃないでしょうか。
はい。
はい。では続きまして、第7位でございます。第7位はこちらですよ。ドドンツドン。あの日見たものの名前を僕たちはまだ知らない。
あ、なんかあの歌が聞こえてきそうな。
聞こえてき
そうな。てんてんてんてんてんてん、テロチ
ュー、ふふふふ。わかんない。
いやー、あのアニメの、まあ、オマージュのタイトル。まあ、オマージュといえば、はい、この作者はどなたですか？
あ、これ、夢島ココンちゃんじゃないですか？
こと？夢島ココンちゃんこと？
あかん！中の人のこと言っちゃ。
言ってよ、北条棟梁だよ、北条棟梁。
あかん。
タモリクラブに出て、めちゃくちゃ上がってた、北条棟梁さんですよ。
あ、バミ肉が剥がれる。
これどんなゲームですか？
はい、こちらですね、カルタと神経衰弱を合わせたようなやつですね。
ほう。で、このタイトルの通り、はい、私たちって意外と知らない言葉いっぱいあって、
はい、
例えばこのカードめくってみましょう。ポン。何これ？これお鍋のこの入れ物、よそって食べるっていう。
小皿みたいなやつですね。
そう。で、これに名前あんのって。お椀じゃないのみたいな。
ねえ、お皿じゃないのって。
で、そのゲーム内には、カードで裏向きに、たくさんその、ステープラー、ビコーン、グレーチング、デリネーターみたいな、こう、聞いたことないような言葉が書かれたカードがいっぱい並んでるんですよ。
はい。
で、その中から、この今めくったイラストの名前のものを当てるっていう。
はい。
で、いざそれをめくると、絵が合致するようになってるんで、そうやってやっていく、まあ、神経衰弱。
はい。
まあ、カルタですね。 という、まあ、こういった、まあ、あの日見たものの名前を僕たちはまだ知らない。
いや、これ私大好き
です。北条棟梁さんのね、新作でした。
はい。
はい、では続きましてですが、第6位はこちらでございます。バスン縄張り。
お
縄張り、面白い。これね、悩んだんですよね。5位以内にしたかった、ギリギリの第6位。
うん、
これ作ったのは、アイラボユーさん。マイラボユーさんといえばね、後悔の時代、狩猟の時代などなど、もうすこぶる定評のあるゲームデザインで有名なサークルさんですが、このゲームはですね、まあ、手番順変動、カードピック、セットコレクションという、まあ、ジャンルになってまして、
はい、
自分の駒っていうのをどこに置くか、どのカードを取りに行くかによって、次の手番が変わっちゃうよと。いいカード取りに行ったら次の手番は弱くなる。弱いカード取りに行ったら次の手番は早いからいいのが取れるみたいな、こう分かりやすい、このシンプルなルールの中に、しっかりとそのカード能力とか、今後どう伸びていくか、そして相手がどういう風に伸ばしていこうとしてるのかっていうのを明確に分かるようにゲームデザインされていて、とにかく激しいジレンマが発生します。
ほ
ー。で、このゲームはま、15分で終わるんですけど、
はいはい。
ほんとね、15分とは思えないぐらい、
濃密。
濃密。
うん。
これやりました？
遊びました。
めちゃくちゃ良かったですね、これ。
もう見た目がめちゃくちゃ可愛いんで、
見た目、
あ、面白そうと思って始められるんですよね。
コマも可愛いって。
あ、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。
カエルちゃんコマ、猫ちゃんコマ、カブトムシコマ。
すごい、こんな。
こんな印刷されたコマがあって。はい、ただもう遊びごたえはもうあーなるよね。
びっくり。
あーなるよ。
みんな最初うわ可愛いって言ってたのにもうどんどん顔が険しくなる。
そう。無言で遊
ぶ。なるほど。
まあ、ちょっとアイコンが若干わかりにくいんで、まあ、そこをねちゃんと把握してから遊ぶべきだなとは思うんですけど、幾度遊んでも面白い。
うん。
うん、いやいいゲームです。縄張りでした。はい。はい、というところでね、まあ、駆け足でやってきましたけれども。
いや、だってあれが10位から6位やったらめちゃめちゃ今回ね、すごく。
期待できるでしょ？
ええー。
こっから第3位。
はい。
はい。
入っていきますよ。もう準備はよろしいですか？
はい、ゴーゴー。
ゴーゴー。では、第3位はこちらでございます。ドルルルルルルルドッチボーイ、
ドッチボーイ、
ドッチボーイですよ。
あ、これはもしかしてプロポーズの。
そう、これ制作はクリメイジおよびクラグラさん。まあ、たった今考えたプロポーズとか言葉当てるなどね、人気商品を安定供給されている今やかなりのヒットメーカーですね。
うわ
ー。で、ゲームデザインね、このドッチボーイのゲームデザインは、そのプロポーズ第一歩さんですよ。
うわ
ー。これ多分今後私ゲーム開始するために絶対持っていきますわ。
わー。
それぐらいいいゲームですね。うん、こうプロポーズとはまた違った形のパーティーコミュニケーションゲームなんですけれども、ルールとしてはですね、性格判断テストってあるじゃないですか。
はいはい。
わかります？
はい。
ラーメンとお蕎麦だったら、あなたはラーメン派だ。イエス、ノーみたいな。
はいはいはい。
で、イエスを選んだ人は、布団に入るときは、準備運動をしてから寝る。イエス、ノーみたいな。で、こうどんどん行って、そんなあなたのコーディネートはこちらみたいなね。
はい。
もうこれ男性向け、女性向け雑誌でも、もう5万と見てきましたわ。
ありますね。
ねえ。で、あれに、やっぱ思春期の頃ってこう、左右されるんだよ。
はい。
気がついたら、クロムハーツのなんか、アクセサリー買ってたりするんだよ。ね、それで。
クロムハーツのね、八文でしょ、
はい、で、そういうので、おなじみのその性格判断テストと、ベッドです。
は
い、ベッド。つまり賭けなんですね。
ああ。
このゲーム、ピラミッド状にですね、この質問カードっていうのを並べていきます。
なんかフローチャートみたいな。
そうそうそう。で、親プレイヤーが一番上からスタートしていって、で、この質問に答えていくんですよ。
はい、
イエス、ノーで、
はいはいはいはい。
で、果たしてどこに行くのかっていうのを他プレイヤーは当てるんですよ。
お
で、途中のを当ててもいいんですね。この質問たくさんある中で、
はい、
ここは通るだろうみたいなところを当ててもいい。でもその場合はポイントが低い。一番最後の着地点を当てるとポイントがもっともっと高いっていう。それでどこを当てに行きますか。
へぇー、面白いですね。
面白いでしょ。で、またこのね、お題カードが、324も入ってるんですよ。
通りでなんか箱が四角い。
いやー、四角い。まあ、でかいってことね。
でかい。
そう、ゲーム性に対して意外とでかい。で、もっと言うと、その、質問が始まる前に、他のカード潰したりとかもできるんですね。で、その潰すっていうところもまたヒントになったりとか、あと、その明らかに脳に行きそうなところを無理やりイエスに行かせる各プレイヤーの攻撃みたいなのもできたりするんですよ。まあそういったことをやって自分の思ったところに行ってもらうっていう。
おー、面白いですね。
いいですよこれ。本当にいいゲーム。
いや、これはいかに一大的な感じですかね。
あー、いや、でも本当そうだと思いますよ。あの、これ知ってるメンツで遊ぶのも楽しいんですけど、
はい、
知らない、そして、 異性と遊ぶのがとにかくいいです。
へー。わ
ー。だってこう、初めまして、あ、何々ちゃんって言うんだ、あ、僕何々です、みたいな状況の時ですよ。はい、なんか変な質問できないじゃないですか、カラオケ行きますみたいな聞いたら、はい、あ、この人はちょっと誘おうとしてんのかなとか、
はい、
ね、ガンダムはどのガンダムが好きですかとか言うのも、なんか難しいじゃないですか。はい、でも、それがこのゲームで、自然とできるわけですよ。
いやもう私が飲み会合コン全盛期の時やったらもうこんなゲームあったら絶対持ち歩きますよ。
そうでしょう。悔やまれますね。
悔やまれますよ。
はい。
皆さんはそういう後悔がないように持ち歩いてみてはいかがでしょうか。ちょっ
とそれにしたらでかいですけどね。
そうですね。
はい、ではダイポさんに聞きましたプレイのコツなんですが、ヒントタイムで予想がつかない質問を潰しておくと、
はい、
さらにゲーム後半でスペシャルチップを一気に重ね掛けして高得点を狙うことというのがプレイのコツ、まあ、攻略のコツなんですね。このゲームは再下段で高得点を得た時にとても気持ちがいいので、
はい、
ぜひぜひその2つやってみてください。
うん、
うん、はい、では今後の展開なんですが、現在 Amazon や各量販店で購入可能です。で、まだまだ知らない人もいらっしゃるので、じっくりと知名度を上げていき、いずれは海外展開できたら良いなと思っています。また YouTube に仮ナレーションのインスト動画をアップしていますが、本ナレーションがなんとあの人気声優玉野敦史さんにお願いすることができましたので、こちらも完成をお楽しみにということでしたね。
わーすごい。
そしてなんだって授賞式というゲームの方の本ナレーションは我らが田辺康彦ですよ。
田辺康彦さん、
はい、なので田辺さんと玉野さんでね、はい、クラグラさんとズブズブということで、
ズブズブ、
うん、いやぜひね、まだ購入されていない方、
はい、
まあ、なかなかコロナで、まあ、みんなで集まってみたいな難しいかもしれないですけど、もう今のうちに買って練習しといてください。
ぜひぜひ、
はい、それぐらいマストバイなゲームでした。
はい、
はい、はい、では続きまして第2位。第2位ですよ。もうついてこれてますか、お二人は。
うっす。
だんだん元気なくなってきて、
結構深い時間なんで。
第2位はこちらです。
はい、
ペーン、キャットインザボックス。キャットインザボックス、
出た
出たよ、キャットインザボックス。え、第2位なのって今お二人驚いちゃったでしょ。
正直絶
対1位だと思ったでしょ。
個人的には1位かなと思ってました。
そう思うよね、わかるわ。すんごい人気だもんな。ちょびさん、これどうでした？
これまだやってない。
これもやってないの、嘘だろ。
いやもう私今日のね、原稿作業がありましてね。
何のために生まれてきたの？
入稿するため。
あ、そうなんや。じゃあ仕方ねえな。
はい、
キャットインザボックスはですね、制作サークルさんは妖怪セプテッドとかジャンブローダスイーツスタックなど数々の名作を世に生み出してきた
操られ人形館。
そう、操られ人形館の常地さんですよ。まあ、ジャンルとしてはこれトリックテイキング、まあ、トリックテイキングなんてもうほんとあまたあるでしょ。
ありますね。
で、まあもっと言っちゃえば操られ人形館さんで言えばね、まあ、妖怪セプテッドもトリックテイキングですよ。まあ、7つの紋章7つの部族ですけれども、まああれがやっぱ私の中でも至高の出来だったから。
いや、面白いですね。今もなんか言われたら遊びたくなります。
そうでしょうね。それを超えることはないだろうなとかね、まあ思いつつ購入してやったら、もうすごいよこれ、もう発明、
イエーイ、
キテレツっす。キテレツ祭さん。
またでもなんか全然フレーバーが変わりましたね。
まあフレーバーそうですね。キャットインザボックス。
かわいい。
で、あれですよね。シュレディンガーの猫。
あ、そうなんですよ。
元にした作品ですよね。
そこ。で、さらにね、これ、アートワークは井上治先生ですから、またいい。
井上治先生の今回のやつ。かわいいし、かっこいい。
まあ間違いなく今回のゲームマーキーの新作の中で最も話題になった作品で、SNS でも、まあ、キャットインザボックスを変えた人は勝ち組って言われてましたからね。
すごい。
未だに入手困難が続いていまして、すさまじい人気ですわ。って意味では、まあ、確かに今回のランキング1位にしようかなって悩んだんだけど、まあ、ちょっと言わせてもらうと、まあ、やっぱ経験者向けなんですよ、取り手。
ああ、そうですか。
初めての人はなかなかやっぱ難しいかな。あの、ルールが多いんじゃなくて、
はい、
シンプルなルールなんだけど、遊び感みたいな、
うん。
どうやれば勝てるかなみたいなところは、まあ、経験者の方が強いし、あとちょっとダウンタイムもあるんですよね。で、まあ、 そういったところで2位にさせていただいたっていう。
でもフリークの人ら同士で遊んだらめちゃくちゃもうめちゃくちゃ。
いやもうこれ1日中遊べるんちゃうっていうぐらい。
やばいですね。
まあ、ちなみにルールはですね、数字はあるんですけど、スートがないんですよ。
へ
ぇ。だからカードには数字しか書かれていない。それでトリックテイキングをするんですけど、自分の番が来たら決めていいんですよ、色。
へぇ。
だから赤の4って出されたから、じゃあ、この6のカード赤にしますって言って出せるんですよ。
ほう。
で、次の人もそれをじゃあ赤って言ってもいいし、赤ないって言ってもいいんですよ。
ほうほうほう。
ただ、一度出してしまうと、もうその同じカードっていうのは、そのゲーム中ではもう出せないよっていう風になっていくんで、果たしてどのタイミングでどの色を潰して、どの時にないよって言っちゃうのかっていうところで結構考えるんですね。
へー。
それがまさにシュレディンガーの猫的な。
そうですね。
へー。
そのスートが、
はいはい。
不確定なんですよ。それをみんなで決めていくっていう、ちょっとした、なんかこう、協力ゲームに近い感覚もあるんですよね。
そうですね。遊び応えはちょっとまたトリックテイキングとは違う、
すごい不思議な。
不思議な感覚になっていくんです。この不思議な感覚が、すごい楽しいんですね。で、
はい、
で、ここで紹介しておきたい、その、常地さんゲームデザインの最たる部分なんですが、こう、ある数字の5枚目っていうのを出してしまうとドボンしちゃうんですよ。ね、4色しかないのに、同じカードは5枚あるんですね。だから5枚目を出してしまうと、はいダメってなって、トリック数がそのままマイナス点になっちゃうんですね。これによって常に漂う緊張感、そしてカウンティング思考っていうのをさりげに促してるんですよ。そしてさらに言えば、準備段階でのベッド。まあ、さっき言ったように、要はかけるんですよね。自分が何回勝てるかっていうのを最初にかけるんですけど、
はい、
これ見事成功するとですね、表で自分のチップが連続する最も大きな集団分がボーナス点として勝利点になるんですよ。
ほう。
まあ、表っていうのは要はどの色がもう潰れたかっていうのをこう、どんどんとチップで分かるように全員の前で表を潰していくんですけど、その表で自分のチップで一番長いやつ分点数になるから、これ何かっていうと、あのプレイヤーは次、あれを狙ってるっていうのは分かるようになってるんですね。視覚化されてるんですよ。
ほうほう。
だから、ざっくりした何色出すかなみたいな、ふわっとした空中戦からちゃんと着地できるように、常地さんによるこのゲームデザインっていうのが施されている。さすがだなと思いました、ここは。
可視化されてるとね、ちょっとこう、自分の中で焦ったりとか。
そう。で、相手のも、ああ、そうか、こういうの狙ってんのね、はいはいっていう。
はい。
だからそういう意味では、トリックテイキングを、まあ、少しでもやっていれば、楽しめます。
はい。
さすがに初めてって人には向いてないけど。っていう感じで。はい。では、ちょっと常地さんにも聞いたプレイのコツなんですが、
はい。
めちゃくちゃ長かった。正確で撮るわー。もうすごい長文来ました。まぁ、ちょっとね、端折って伝えさせてもらいますと、意外と同じ数字が固まった手札っていうのはチャンス手だと私は思っています、はい、どうしても5枚目のリスクが気になるところ、まあ、さっきのねドボンになっちゃうよっていう、まあ、この5枚目のリスクっていうのは気になるところですが、準備段階で1枚それをあえて捨てれば完全安牌っていうのは残り枚数分できますし、仮に捨てなくても1枚出せないことを割り切れば残りはいつ出しても良いということになります。あとはパラドックス、つまり5枚目を出しちゃう時の回避策として、実はその色持ってない宣言をしない方がパラドックスしやすいケースも多いっていうのと、1トリック1点っていうのを忘れないっていうことですね、
うん、
まあ、前者は一見色切れを出さない方が出せる枠が減らないのでパラドックスしにくいように見えますが、色を守ればその色の空いている数字しか出せないので、実は先取りのところでロスを起こしてパラドルケースが多いです。で、後者は宣言を何とかしようとしてしゃがみすぎるとパラドックスになるケースが多いという感じですね。ゲーム後半で例えば8トリック目などはリードプレイヤーから後手になるほどパラドックスリスクが高まります。宣言をオーバーしてしまっても1トリックは1点なので、どこかで見切りをつけてトリックを取ることを優先すると手札処理は楽になるよという感じです。
もみさん大変です。
はい。
トリックテイキングだというだけでワードが結構わけわからないのに、さらにいろいろ出てきたせいでちまみさんが
エクトプラズム出しちゃった
大丈夫です。私もこの文章をもらって読んだ時に何のこっちゃって思いましたからまあでもこれは何度かね、巻き戻して聞き直してもらえればわかりますけど、まあ要はこうやれば意外と不利がチャンスになるよとっていう部分、そしてこう考えると案外安定して勝ちに行けるよっていうのを今言ってくれていましたね。
いやー、でもトリックテイキングって奥が深い
な。奥が深いです。しかもこのキャットインザボックスはさらにね、その中でも奥深いゲームですからね。
はい、はい、
はい。では今後の展開ですが、
はい、
再販の予定はありません。
ないの？
ありません。
なんで？
なんでって思うでしょ。
はい。
じゃないですかね、やっぱね。
あ、そういうあれ。
かな、わかんないよ。わかんないですけど。
いやー、
まあ、常地さんは再販の予定はないよと言ってますけど、まあ、企業さんからね、製品版が出てくれたら嬉しいですね。
いや、もうそんなん絶対いいよでしょ、みんな。
まあ、そしたら、鬼売れくん。鬼売れくんでしょうね。
鬼売れくんですね。
という、はい、まあ、キャットインザボックス。まだチパミさんね、遊んでないんだったら、絶対遊んだ方がいいですよ、これ。
はい、ぜひぜひ。
はい。はい、では。お待たせしましたよ。
はい。
ここまでやってきて。
はい。
第1位。
キャットインザボックスこんだけ喋ったらもう1位。
そうですね。
1位なんじゃないですか。
それを差し置いて1位ですから、
ほら、こんだけ面白い、こんだけ素晴らしいゲームだよって言って、これを超える、
はい。
ものあんのと。
ね、
ないやろと。今、リスナーの皆さんも思ってますよ。
もう、多分聞きながら突っ込んでますよ。
今回の1位はですね、こちらです。で
けでけでけでけでけでけ
どん。
不謹慎キング、
不
謹慎キング、
まあでもこれめっちゃ面白いですね。
あらー、不謹慎キングの面白さを分かるなんて、あなたはだいぶヤバい人間ですね。
いやー、もう自覚してます。
1位がまさかの不謹慎キングかいと、ふざけるなと思っている方も多いかもしれない。でもね、もうコラボドというか、もう私個人としては、もう本当にエポックメイキングだなって思いました、これは。
これって、その人がどんだけ不謹慎になれるかっていうのが、もう意外な人がこんな不謹慎なことを言うみたいな、ね。
ほら、ルーシーさん、もうわかりました。チュパミさんはこのゲームが好きすぎて、
はい、
先走っちゃってるでしょ、今から紹介だっつってんのに。順序あるからね。はい、制作はどこですか？
名作は、角刈り書店。
そう、角刈り書店さん。まあ、最近だとね、ガムトークなんかも人気ですけれども。
はい。
ね、いやー、このゲームね、度肝を抜かされたのは、
はい、
これゲームとして発売しちゃったんだっていう、そういう意味でのもう感動ですよね。この手の大喜利って正直ね、もう酢豚さんたちと死ぬほどやってきましたわ。このゲームが出るよりもずっと昔から。
やってましたね。
で、それをこんな形にしちゃって、すごい勇気じゃんと思って。まあ、そういった思い切りの良さと、そしてお題のセンス。見てください、こうカード。まあ、あまたありますけど。
例えばどんな？
これ基本相談なんですよね。
はい、はい。誰かの、その、架空の第三者の相談
だ、ね。相談なんですよ。まあ、ラジオとかだともうよくわかりやすいですよね。相談が来て、パーソナリティの人は答えてあげるみたいな、はい、あれと一緒で、
はい、
父の日のプレゼントに何を買うべきでしょうかっていう、まあ、わかりやすいものから、健康のためにオーガニックなものを食べたい気持ちがあるのですが、高くて毎日食べることはできません。どうすれば安く健康的な食事を取れますかみたいな、ちょっとふざけた、
はい、
おいおい、どんだけ気持ち弱いねん、こいつみたいな、そういう変な相談とか、
はい、
めちゃくちゃ入ってるんですよ、カードで。
はい、
で、もういっぱい答え思いついちゃうの。次から次に。
格が違うんだよな。
ありますよ。
で、このお題を出して、みんなでそれに対して、まあ、回答っていうのを発表し合うんですね。
はい、
で、親プレイヤーは、どれが一番不謹慎だったかっていうのを投票するんですよ。ここがポイントで。
面白さじゃないです
よ
ね。
そうなんですよ。うん、他の大喜利であるのは、やっぱり、いい回答っていう、まあ、抽象的なものだったり、はい、面白いっていうものだったりするんですけど、はい、不謹慎かどうかがポイントになるんで、で、3回、その不謹慎で点を取ったら、その人の勝ちで終わるんですけど、はい、もうね、圧勝するよね。
いや、でもね、私個人的にね、なんかね、普段真面目な方が、この不謹慎キングやって、見せる不謹慎の顔っていうのが、ほんまえげつなくて好きです。
あ、楽しみ方が違う。そうなんだよね。これ、おとなしくて優しそうな人に限ってね、意外な不謹慎センスっていうの持ってるんですよね。だから、このゲーム出した時に、そういうの私無理だよ、とか言われても、うん、諦めないで。
はい。これぜひね。
意外とね、やらせてみたら、圧倒的パワーを見せつけられることがあります。
そうそう、
私、幾度とありました。会社の人呼んで、ね、やったんですよ。まあ、ちなみにこれルールブックにあんまり同僚とやるなんて書いてあるんですけど、書いてあるけど会社の人とやったんですよ。
はい、
うちの会社なんかもう、そんなもう文化系の奥の奥で花に名前つけるような、そんな奴らばっかりだけど、もうみんなすごいよ。人3人ぐらい殺してきたんかってぐらいの回答センスで。私も惨敗したんですよ、その時。
いや、でも言ってもあれですよね、ほんまに怖かったですもんね。
いや、でも怖いけど、子は楽しいんだよね。
いや、もういいですよ。相手のギャップに燃えますね。
まあ、ただ逆に、どれだけひねり出しても、全然不謹慎になってない人、逆に可愛いですよ。
あ、わかる。いや、いいこと言われるしさん、その通りなんですよ。このゲームのね、ポテンシャルっていうのはそこにもあって、はい、 いい人ぶるっていう行為も一応できるんですけど、いい人ぶれきれてない感じとか不謹慎になりきれてない感じっていうのは露呈するっていう空気感っていうのが、このゲームならではなんですよ。なんか人狼で相手を攻め立てて嫌なキャラになるんじゃなくて、どんだけ自分がダメな人間なのかっていうのをアピールするゲームだから、意外と優しい気持ちになるんですよ、みんな。
そうですね。これは本当によくできていると思いますよ。
で、私もちょっと歪んでるせいかもしれないですけど、不謹慎な回答をする女子がたまらなく可愛いんですよ。
なんか、安心しますよね。
安心する、そう、安心する。より、その人への興味が出るとか、仲良くなった感じがするんですよね。その点で本当にこれはエポックメイキングだなって思いました。だからあるあるな感じのゲームデザインかなと思いきや、そうでもないんですよ。
いや、
思い切って出した角刈りさんは本当にね、すごいです。
いや、これ面白いですよ。
この腹を見せ合うかのような不思議な感覚。はい、まあ、これもやっぱアナログゲームならではじゃないかなって思うんですよ。こう公序良俗的にあまり表では言っちゃいけないこと、やっちゃいけないことっていうのは遊びの一環。まあ、コミュニケーションとしてやれちゃうっていうのは、まあ、例えば人狼とかプライバシーもそうじゃないですか。はい、あれも遊びの定義でやってるから、許されてるけど、
はい、
普通に考えたら絶対そんなことしちゃダメな内容だったりするでしょ、でもそういう下地を作るっていうのはやっぱアナログゲームとしての醍醐味なんだなって私は思ってて、
ちゃんとルールでね守られてる部分もありますしね、素でトークするんじゃなくて、
そこのねやっぱね背徳感なんですよね、で背徳感はやっぱ日頃なかなか感じれないから、ここでやっぱ見せつけられるっていう謹慎キングを持ってして改めて気づかされましたね。
確かに。
はい、というところですが、はい、角刈りさんに聞きました。プレイのコツ、まあ、コツなんてあるんかいっていう話なんですけれども、不謹慎とは、慎むべきところを慎んでいなかったり、不真面目にしていることを指しますよね。
はい。
うん。だから相談に対して、不真面目に答えるだけで不謹慎になるようにはなっているんですが、考え方として、こうするのが良さそうとか、こうするべきっていうのを思いついたら、その逆を考えると、不謹慎な回答になるよと。
おー、ね、なるほど。
なかなか思い浮かばないですよ。父の日のプレゼントに何を買うべきでしょうかっていう相談もらって、はい、不謹慎な回答お願いしますって言われても、何にしようかな、なかなか思い浮かばない。でも、先にいいことを考えるんですね。
はいはい。
父の日何あげたら喜ばれるかな。で、その逆をやればいいんです
よ。なるほど。役に立つネクタイでもあげるといいのかなとか、考えるところを逆。
逆。キャバ嬢のキスマークの入ったネクタイをそっと置いておくみたいな。
そうあえて父に誠意をプレゼントするみたいなね。
誠意をプレゼント
。いや、私これでもね、出たんですよ、お題で。その時に3人被ったんですけど、
はい、
まあ、全員父にエロ本をプレゼントしましたね。
なるほど。
そういう感じです。
まあ、エロに逃げるっていうのもまあ、不謹慎ではあります
ね。いや、でもやっぱこれは被りがちやし、もう、
安直にエロに行くのはまだね、真のキングではない。
もうすごい反省しましたよ。
ちなみにですね、推薦資料は、
はい、
サウスパークとテッドらしいです。
え？どういうことですか？
それを元に回答を考えるべし。
だからもうサウスパークとテッドを何度も見直せば、もうこのゲームめっちゃ強くなるらしいです。確かにって思ったけどね。まあ、つまりは有吉ってことですよね。
確かに。
確かに。
はい、そして今後の展開なんですけれども、イエサブなどボードゲームショップでお取り扱いいただいているほか、ドンキホーテやハンズで販売していただいているので、このままたくさんの方に遊んでいただけるとありがたいなと考えております。また別軸で不謹慎キング2の制作も進めております。不謹慎キングのお題もかなり精査したのですが、テストプレイ慣れしてしまったっていうのもあって、即座に回答を思いつくには難しい相談も含まれてしまったんですね。1はね、
はい、
うん、その反省点を生かしつつ、プロのお笑いの仕事をされている演芸作家さんにお題制作を依頼し、不謹慎大喜利をより楽しめる作品にできるようにしておりますと。
すごい。
しかもこの情報なんとホラーボードが初らしいです、あえてここで初だし、それも一種の不謹慎ですね、なんでって思いますけど、荷が重いなって思いました。これはもう絶対絶対買うマンですね。
いや、これはもう絶対買うマンですよ。
またやりましょう、これ。
はい、ぜひ。これはもうマストですね。これも合コンパーティーゲーですね。
いやいやいやいやいやいや、合コンはどうかな。危ない危ない危ない。そこに着地しないで、合コンではないんじゃない？ え、合コンでこれ出す？
出す。
君の合コン終わってんな。
いや、だって、あれですよ、もみさん。合コンっていうのはね、その一期一会なんじゃないですか、ほとんど。まあ、ならない時もあるけど。
ならないように頑張るもんなんだよ。
そう。でもまあ、その時に、その人たちと、上辺だけの会話になるところを、あえてこう、なんていうの、中の奥まで見せてもらえるという点では、不謹慎キングを持っていくとすごく楽しめるんじゃないかと思うんですけど。
楽しめるけど、愛を育む空気はなくなるよ。
合コンって愛を育むだけじゃないんだよ。
いや、もういいよ、その話。なんなんだよ。怖いよ、もう。
まあ、不謹慎キングは超面白いということで。
うん、ルーシンさんも大好きということでね。
はい。
はい、では今回のまとめになりますね。はい、第10位からいきます。
はい。
10位、メガチェン。9位、モックワード。8位、テヘ。7位、あの日見たものの名前を僕たちはまだ知らない。6位、縄張り。5位、ウィーキッドフォレスト。4位、ビアヘックス。3位、ドッジボーイ。2位、キャットインザボックス。1位、不謹慎キングとなりました。
いや、もう豊作ですわ。もうランキングっていうよりはもう全部面白いと思います。
まあね、こうつつけがたしでしたけれども。
つけがたし。いや、もうなんならここにあるゲームは全部遊んで面白いと思います。
購入してよかったなって思います。
よかったですね、ほんと。
まあ、とりあえずどれが一番したいですか？
どれも捨て方しですが、普通に手やりたいです。
病んでんのかな。
褒めてくれ。
癒されたいのかな。
誰か褒めてくれ。
はい、というところで、ルーシーさんありがとうございました。長々とね、遅い時間でしたけれども。
はい。光栄です、呼んでいただいて。
はい。じゃあ、いつものちぱみさん言ってもらっていいですか？
はい。ホラーボードは、ツイッターブログでやってます。ひらがなでホラー、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO、ホラーボード。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラーボードを使うか、ブログやツイッターのメッセージを利用ください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあゲームマーケットもまあ来月開催されますので、
はい、
まあ皆さんもコロナに気をつけつつ参加してもらえたらなと思いますね。
うん、コロナもなんだかんだでね、大体まで6000人ぐらい出すんと減りましたね。
え、そうなの？6000人減ったの？
1月の中頃ぐらいからは6000人ぐらい減ってますよ。
はぁ。
1日の
感染者数。このまま収束していってほしいですね。
本当にそうですね。
ワクチンの件もありますし。
ワクチン。
ね、はい、まあゲームマーケット楽しみましょう。
はい。
はい、じゃあ、いつもの言って終わりますか。
はい。
はい。
はい、今回お送りしたのは、マギアレコードを過度な期待で見てしまったがために途中で見るのをやめてしまったモミ。
松屋のマスターマンカレーがめちゃくちゃ美味しいなとハマってしまったちばみ。
カブラリピーがかまってくれなくてついにボドーレって言わなくなったルーシーでした。
ほんまや。チャオチャオ
チャオチャオ
チャオチャオ。